クター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都御池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都御池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西院長、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマですけれども、がんの再発予防と運動療法ということなんですけれども、はい。
はい。まあ、やっぱり運動って大事なんだなっていうお話なんですけども、まあ、以前、自己紹介の時にちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、まあ、僕自身、健康のために、まあ、ランニングを欠かさずやってるんですけれども、ね、まあ、といっても、その、皆さんが思っておられるような、はい、こう、さっさとですね、早い感じで、こう、さっそうと走ってるんではなく
て。さっそうと走ってそうですよ、
走ってそうですよね。かっこいいし。細いですからね、うん。そうなんです。場合によっては結構年齢上の方にもたくさん追い抜かれてですね、はい、置いてきぼりにされるような、まあ、遅いスピードで、こう、意識的にノロノロ走ってるんですね。
意識的にノロノロ走る。
そうなんです。僕自身実は心臓リハビリテーションの指導士もやってたりしたので、うん、まあ、その時の経験から、そのどれぐらいの運動の負荷をかければ、はい、まあ、適切な有酸素運動になっていて、うん、まあ、そしてどういった効果を狙って、ね、うん、それをやっているのかっていうのを、まあ、意識しながら、日々の、まあ、生活に運動を取り入れてます。
そんな、がむしゃらに走ったらええってわけじゃない
と思うんですね。そうなんです。一応、まあ、うん、そこに理論があるんですよね、はい。で、まあ、生活習慣病の方のカウンセリングはもちろんなんですけども、うん、まあ、がんの患者様ですね、うちにいらしていただくがんの患者様のカウンセリングにおいても、その再発予防の一手としてですね、うん、食事療法に加えて、この運動ですよね。はい。まあ、これは必ずお話しするところになります。まあ、そのあたりのその学術的なデータですね、うん、まあ、その辺も踏まえて今日少しお話ができればなというふうに思っています。はい。まあ、がんの方で、まあ、再発予防だけではなくてですね、うん、まあ、今現在治療を受けられている方ですね、
はい、
そういった方もですね、定期的な運動をこう継続していくっていうことが、うん、まあ、臨床的にそのいい結果をもたらしてくれる可能性極めて高いんですけども、はい、まあ、患者様によってはその依然としてそのがんって重い病気なんで、うん、まあ、無理にしてこう運動なんかせんとこう家で養生しとった方がいいと。
なんかとにかくじっとしてなあかんって感じはしますけど ね。
イメージきっとそうだと思いますし、うん、そういうふうにお考えになっている方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。
はい。
まあ、実はそうではなくって、うん、まあ、むしろ運動した方がいいんですよっていうふうな結果が、まあ、様々データとしても出てきています、うん、
はあ。学術的なデータがしっかりとあるわけですね。
そうですね。うん、国立がん研究センターの、まあ、研究報告ですね。まあ、そういった結果から言うとですね、まだ男女ともにですけれども、うん、まあ、日常生活において、まあ、活動量の多い方ですね、
うん、
は、がんになるリスクが低下しているという結果で、特に、まあ、高齢者の方ですね、はい、あとは休日に運動を、まあ、あえてしている、まあ、そういった運動する機会の多い方々ですね、うん、そういった方っていうのは、まあ、よりはっきりとリスクの低下が見られるっていうふうに報告あります。
うわ、運動しよう。
そうなんです、まあ、僕ぜひやってください、で、特にその運動による大腸がんのリスク低下っていうのは、まあ、これほぼ確実にあるだろうっていうふうに言われてますし、うん、はい、まあ、乳がんもそうじゃないかっていうふうなことが最近言われてます、まあ、他にも2年前ぐらいなんですけども、うん、ヨーロッパの学会で発表された研究で、まあ、がん治療を現在お受けになっている、うん、あるいは、まあ、今後その抗がん剤治療をやっていく予定のある、うん、まあ、乳がんの患者さんですね、
はい、
を対象にした研究で、まあ、運動の介入、うん、まあ、ちゃんとプログラム化された運動の介入なんですけども、それを実施した患者さんたちの方が、うん、まあ、治療を受けている間のですね、身体的幸福度、ちょっと言葉難しいんですけれども、うん、まあ、体の満足度ですよね、
はい、
が、まあ、大きく改善をして、うん、まあ、治療に伴うその疲労感ですね、やっぱがんの患者様の治療って非常に疲れる治療ですので、うん、まあ、そういった疲労感とか、まあ、痛みですよね、まあ、そういったようなスコアが低かったっていうような結果が報告があるんですよね。だからまあ簡単に言うと、運動することっていうのが、うん、まあ、治療を実施されているそのがんの患者さんの生活の質ですね、
うん、
まあ、QOL ってよく言うやつですけれども、はい、まあ、QOL の改善に寄与していたと ということになります。ほう、まあ、つまり、養生するために自宅でじっとしてるよりもですね、うん、まあ、ウォーキングでも散歩でもいいんですけれども、定期的にその運動を取り入れた方がですね、うん、まあ、体はもちろん心もですね、前向きになって、まあ、元気に治療を進めることができると言っても過言じゃないと思います。うん、はい、まあ、ただ、すごく体調が悪いのにですね、この、まあ、ラジオでお話を聞いて、うん、無理して運動に行く必要はないんですけれども。うんうんうん、
は
い、
なるほどね。とはいえですよ、やっぱりしっかりとこうプログラムを組んで病院とかジムに行くと時間もそうやし、まあ、お金もかかってきますよね。
本当それ、本当現実問題だと思うんですね。まあ、僕は例えば今お話したようなデータのこととかお話してこうした方がいいですよ、はい、こう言うのは簡単なんですけど、うん、言うはやすし行うは形なんですけど、うん、はい、まあ、もちろんその病院やジムプログラム化された運動をやるっていうのはもちろんこれコスト発生しますし、はいはい、時間そこにも必要になってくるので、うん、まあ、できればですね、その自分自身で生活の中にこう運動を組み込んでいきたいというのが、まあ、皆さん正直なところだと思います。まあ、ちょっとこれ専門的に少しなってしまうんですけれども、はい、嫌気性代謝域値っていうのがありまして、はあ、これCPEX っていう検査でよくテレビとかでですね、スポーツ選手とかが、うん、大きなマスクをつけて自転車を漕いで検査をしてたりする画面を見たことある方おられるかもしれないですけれども、うん、検査で調べるそのこの嫌気性代謝域値っていうのがありまして、うん、まあ、これは簡単に言うと有酸素運動が無酸素運動に切り替わるそのポイントを示してるんですね。
うん、
で、その嫌気性代謝域値のそこの部分のっていうのは簡単に言うとその有酸素運動のギリギリのラインっていうところになるので、はい、まあ、それをその負荷をですね、まあ、30分から60分運動してもらったらいいかなっていうふうに思っています。うん、まあ、ただこれじゃあ皆さんの嫌気性代謝域値がどこにあるかっていうのはもちろんわからないですし、うん、この検査を皆さんできるわけではないので、目安として、これあくまで目安なんですけれども、うん、患者様にいつもお伝えしているのは、まず一つはですね、うん、息がぜいぜい切れるほどの運動はする必要はあまりないっていうところですね。
ノロノロで
いい。ノロノロでいいというところですね。うん、で、目安として、例えば僕と竹内さんが一緒にその鴨川沿いを歩いていてですね、はい、うんうん、例えば世間話とかをしながら、30分、60分歩いていて、少し息が切れるぐらいのスピードですね。はい、だからおそらく皆さんが思ってるよりもちょっとゆっくりなんですよ、
ね。そうでしょうね。
はい。で、それをできれば週に半分、うん、まあ、3日4日やってくださいっていうふうな形で簡単にお伝えしてます。なので、ちょっと話最初に戻るんですけど、僕ランニングするときは、この嫌気性代謝域値のギリギリ狙ってやってるんで、まあ、たくさんの人に追い抜かれてます。
あ、そういうことなんですね。はい、だから、まあ、運動を言っても追い抜かれるぐらいがちょうどいいっていう。
そうですね。はい、本当に、まあ、これ僕の持論なんですけど、はい、まあ、ランニングと人生を追い抜かれるぐらいがちょうどいいと思ってるんですけど。
なるほど。ええこと言う。
そうなんです、そうなんです。肩に力入ってないんで。
ええ、
ただ、どっちもそうなんですけど、歩み止めちゃダメかなと思ってるんですね。続けることが大事かなと、はい。自分の中の限界は攻めた方がいいと思いますね。うん、まあ、以前からお話しさせていただいているように、その癌の発生っていうのは、活性酸素っていうね、はい、体のサビですけれども、うん、そういったものの蓄積、まあ、それは酸化ストレスと呼ばれてるんですけれども、うん、酸化ストレスの状態が持続して、まあ、日々日々その発生していってるがんの細胞をご自身のその免疫機能ですね、うん、が見逃してしまうと、つまりその体の免疫力が下がった時にですね、うん、がんがこう増殖につながってきますので、はい、まあ、そこにアプローチしていくっていうのは、まあ、間違ったアプローチではないかなと思います。うんうん、まあ、適度な運動を継続するっていうのは、まあ、そういった意味で非常にこれ重要ですし、しかも無料で、ご自身の意思次第で習慣ができるんで、うん、これまずやってほしいと思っています。まあ、もちろん運動がそのがん治療を一気に解決するわけじゃないんですけれども、うん、やはりそのがんという疾患が生活習慣病の一つでもある以上は、うん、やはりそのもちろん外科的な治療や薬の治療、放射線治療、そういった治療もちろん必要なんですけれども、はい、まあ、その以外のですね、まあ、様々なアプローチ、それは食習慣であったり運動であったり、うん、まあ、様々ありますけれども、まあ、総合的にこう攻めていく必要があるんじゃないかなと強く感じてますし、うん、まあ、皆さんにお伝えはしています。
はい、
ますね。
はい、うん、まあ、やっぱりね、 そのなんていうかな、こうバランスよくやっぱりやっていかなあかんということは、うん、もう先生のお話聞いてると本当よくわかります、
うん、そうですね、はい。まあ、そういえばこの前ラジオを聞いていただいてご覧された患者様がおられまして、はい、まあ、その方はがんの再発予防を目的で来られてるたんですけれども、うん、まあ、食事とその運動療法のお話ですね、時間かけてさせていただいて、はい、まあ、その後実は今クリニックまで通っていただいてまして、うん、家まで歩いてきてお越しになって、ほうほうほうほう、そしてお話以前出した水素吸入ですね、
水素ね、
はい、やっていただいて、そしてまた歩いて帰っていただいてると、まあ、少しやれることを全部やってるって感じなんですけれども、うん、まあ、以前これもお話ししたその再発リスクの一つのその指標になる血中のその循環腫瘍細胞というね、
はい、
体を回ってるがんの細胞ですね、そのチェックもその方させていただいたんですけれども、はい、再発リスク非常に低いという結果で、まあ、今食事運動をしっかりやっていただいた上で、うん、まあ、水素吸入にもやっていただいて、まあ、ご自身の免疫力をこう上げる方向ですね、
うん、
まあ、前向きにこう楽しくやっておられます。
あ、すごい。
いずれにしても、まあ、がん以外もそうなんですけれども、うん、まあ、どんな治療もですね、どんな再発治療、再発予防の治療もですね、これ、楽しみながら前向きにやらないとですね、うん、まあ、本末転倒というかですね、苦しんでそれをやる、意義っていうのはちょっとなかなかね、はい、難しいと思います。患者さんの人生を大きな視点で見たときには、やっぱり前向きに楽しんでそれをやれないと意義の乏しいものになってしまいますんで、うんうん、まあ、ウォーキングも、まあ、やるって言っても、こう、毎日こう例えば違う道を通ってみるとかですね、うん、ここにこんなんできたとか、実はそれがまた認知症の予防にもつながってたりするので、
はい、
まあ、工夫してこう楽しみながら続けてやっていただいたらいいかなと思います。
だから運動って聞くと、はい、やっぱりちょっと大変とかしんどいんじゃないかなっていうところが頭にまず思い浮かびますけど、うん、そうじゃなくてやっぱり、うん、運動負荷は低くても、
う
ん、毎日、
そうですね、
続ける。あるいは、ね、ウォーキングでもそんなにこう、はい、ね、必死になってやるんじゃなくて、うん、あ、今日はこっちの道行ってみようかな、なんですよ、ね。ちょっと探索気分で、はい、それでも続けるというのが大切なんでしょうね。はい、
そうですね。
さあ、このコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくことになっているのですが、先生、今日はご紹介していただく食材何でしょうか？はい、
ナスビです。
ナスビ。
ナスビ。
はあ、ナスビですか。は
い、そうなんです。まあ、以前からお話ししてる、まあ、迷ったら旬の食べ物食べときましょうっていうお話した、はい、してたと思うんですね、うんうん、まあ。いわゆる夏野菜の時期にもなってきてるんで、まあ、今日ちょっとナス出してみました。
美味しいですよね。
はい、美味しいですよね。うん、ナスビって、実は抗酸化作用、さっき出てきたその酸化ストレスですね。うん、はい、こう軽減する食品の一つで、
はい、
まあ、ナスニンって言って、ちょっと可愛い名前なんですけれども。
ナスニン。
ナスニンっていう、ほうほう、これもポリフェノールの一種なんですけど、これ皮に含まれてるんですよね、ナスビの、はい、なので、まあ、特にこの栄養価の高いこの旬の時期ですよね、うん、まあ、食の宅にこう出していただくのは非常にいいんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、抗酸化作用以外にも、まあ、ナスビには鉄分も入っていますし、うん、まあ、これカリウムもですね入ってるんで、こう今後の夏バテ予防ですよね、だんだん暑い日になってきてますんで、まあ、ぜひ今夜の一品でね手に取ってもらえたらいいかなと思います。
ナスビ食べたなってきたな。そう聞くと、ね、麻婆ナスもいいし、
いろいろありますよね。
お漬物もね、
お漬物もいいです。
おナスの
お漬物もいいですよね。
おひたしもいいですね。ぜひ皆さんナスビ注目していただきたいと思います。はい、村西先生どうもありがとうございました。これから健康に関するお話、それから先進医療のお話などもね伺っていこうと思っております。今日の話を聞いてみて気になったことや何かご相談などございましたら、一度クリニックへお越しいただければと思います。お問い合わせ電話番号です。京都 075-252-5252 075-252-5252 番までお願いします。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階山屋さんの西隣になります。この時間、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は6月8日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。